雨のお盆ということでね、
うん、
なんかねちょっと天気があまりずっと連日良くないみたいでね。
そうですね、
雨が続くような天気予報になってますけども、
ね、
まあね、だから何ってことはないんですけども、
はい、
まあ雨といえばじゃないんですけど、あの思い込みというのは良くないですね。なんか人間ちゃんどうしてもこの思い込みに支配されるというかね、うん、私なんか特にこのもうなんていうかな、食わず嫌いというか、
うんうん、
もうあもうそれはあげませんみたいな、
すぐ言いますもんね、
う
ん、
まあ、最初は否定から入るからね、うん、これうちの子供も今そうなってますから、
そっくりだ、
そっくり
すぐ真似るから。
いや家ではそういうことは言わない、家では黙ってますからね
喋ってよ
家でそんな喋ることないでしょ別に。
でももうじゃあ言わなくてもそうなってるっていうのは
DNA レベル
でしょ完全に。
そう、まあ僕のおじいちゃんとかもねそういうとこありましたけれども。
そうなんだ、もうじゃあ受け継がれてるんですね。
そうそうそう、受け継がれてるんです。
何受け継いでるんですか
まずは否定から入るの、
嫌からね。
そうそうそうそう、
何でも嫌なんとかなんとか、
子供にとって良さそうなことでもまずはいらんって言うもんね、やっぱりいいって、どっか行くっていいって、まあ、絶対言うもんね。
いやいや期みたいなことではないんですか。
もう4歳5歳4歳やからいやいや期ももうないですよ。
チェリコちゃんは4歳になったんだ、
うんうんうんうん、
大きくなったな。
そうなんですよ。でね、そういうことを最近実感したのが、うん、やっぱ今最近和歌山放送で中田さんも働いてらっしゃいますけど、何かこう快適になったなと思うことありませんか。
一つあります。
あどうぞ。
あのね、スタジオのウォーターサーバー、
やっぱりあれ紙コップ中川さん買いに行ってきた
私も用意しました。でも他の人も用意してました。
してたんや、うん、そうそう、でウォーターサーバーがね、うん、7月の野球期間中につきまして、
うん、
まあ、もうおよそ1ヶ月経ちますけど、うん、いかがですか使い心地は。
最高です。
最高、
はい、あのね、お湯も出るし、うん、冷たいのも出るので、はいはい、
そう、
私お湯飲みたい時あるんですよ。
お湯はね、
あのポットあるよ。ポットあるけど、うん、あるけど、あの飲みたいじゃないですか。
いや
なんかウォーターサーバーで飲みたい。
そうそう、ほんでね、うん、僕もじゃ今まで人生でウォーターサーバーって家にやったことある？
ないで、ない
ない、ないでしょ、うんうん、なんか都会のね、うん、一人暮らしの人とか、あるいはこの一流企業、うん、IT 企業みたいなところでね、
うん、
まあああいう、まあ、ウォーターサーバーとか、うんうん、まあそこまで行かなくてもこのサービスエリアにあるような給茶器ね、
あーありますね、
まあああいったタグのものがあって、うん、まあ自由に飲めるみたいな、まあ、そういう環境は確かにあるのかなと思うんですよ、うん、で、あの私もまあウォーターサーバーと思ってね、こんな和歌山放送でウォーターサーバー水飲んどけよと、水道水ね、和歌山の水はええんやと、
美味しいから
水道局が検査してるんやと思ってたんですし基本はその路線に変化はないんですけども、
うんうんうん、
ただまあ生放送なんか長いですね、
うん、
もう1時から4時半
そう
ね、打ち合わせ入れたら12時から4時半ブログ書いてたらもう5時6時や、う
ん、喉乾きますよ。
喉乾く、ほんでもう買いに行ってられへんから、
うん、
ね、でそういう時に、まああのまあ、試しにこのウォーターサーバーの水をね、うん、いつも の, あの吉野家 の, あ の, 何あの、うん、マグカップにギュッと入れて、
うんうん、ね、ギュッとね、
白のマグカップに水入れても全然美味しそうじゃないんですよ
水ですからね、
水ですからね、透明ですから美味しそうに見えないんですけども、それギュッと入れて飲む。
しかもあのマグカップすごい汚い。
失礼な人の評判を貶としめるのはやめてくださいよ。
私しっかり洗っときましたよ。
私もちゃんと普段から洗ってます。
いやなんか汚いな
と。汚くない、そんなことないですよ。
洗えてないぞ
と。洗ちゃんと洗ってで、うん、水を飲んだら、うん、何がいいってね、冷えてるんやね、
う
ん、
そう、冷え冷えなの。
冷え冷えなんです、
うん、
これがもう
喉越しがいい。
そう、あのね、水道水ってね、ぬるいんよ、
うんうん、
夏場の水道水もう激ぬるよ、うん、あ、もう食器とか洗うじゃないですか、それこそ会社でね、うん、夏場は会社の水道熱々やで、
お湯かなっていう時あるんですよ。
で冬はもうあれや、水激水激爪、うん、もう冷たってでも湯沸かし器もうなんか、うん、あの加減がバカになってて、うん、もうあのやたら熱い
ダイヤルがね、
そうダイヤ
湯みたいなとこ、
あのね、和歌山放送のお湯ね、湯沸かし器なんですよ、あの四角いね
カッチャ
ってやるやつ、まあ、うち実家もあれやから別に慣れてんねんけど、うんうん、ボワってやつね、
うん、
でそのダイヤルを調整、右にやったら熱くなって、うん、左にやったら冷たくなんねんけど、
水から湯になる
んです。そう、大体まずぬるいねん、
うん
うん、で水の水量が弱いの、ボワーって、
う
ん、なこんなもんでお前食器洗われへんかなと思ってギュッと熱くするよ、ほしゃあちゃあちゃあ水の出が弱いからちょっとこのガスの量を増やすと、もう熱い湯が出てくるのよ。で熱ってなってこんなもんで食器洗えるかってなるっていう、すごいこの使い勝手が悪かった。
2回イライラする
のね。2回イライラするねその点非常に水回り脆弱なんよ和歌山放送はね、やっぱり古いから、
うんうん
うん、1979年竣工ですよ。
そうですね、
さすがにもうこれ僕ら生まれる前からある建物ですから、うんうん、で水回りがちょっと悪いんですけども、うん、でそういう中でこのね
文句
いや水回りだけは ね、大規模改修せんとなかなか、
そうなんですよ、
うん、
なかなかね、その
配管のこととかあるから、
ね、うん、修繕はもちろんしてるんですよ、あちこちね、
トイレもね、あの様式になったりとか、
うん、あるんだけれども、やっぱりね、なかなか大変なところもある。
そう、う
ん、
で その中で出てきたこの今回の一連のウォーターサーバーね、
最新の
もう減りも早い。俺この間火曜日の生放送中にまた水飲んでたらカッパッパッパって減ってきて、あおかしいおかしいと思ってほんなもうあれへんがな、うんうん、ほんなもうあとあのストックの水、まあ、逆さにして、ええうん、人生で初めてウォーターサーバーのボトルを付け替えるっていう作業をやりましたよ。
どうでした、重かったですか。
重かったですけど、うん、なんか充実感ありましたね参りましょう、せーの、らしくあれ。
大波のビッグウェーブ名物コーナー、金持ちの家に泊まろう。
超有名社長の家にのりちゃんが行ってきました。
イエーイ、このコーナー楽しみなんですよ。
早く聞かせろや。
玄関に1億円の絵が飾ってたわ。
見てみたい。
部屋にはトラ買っててな。
びっくりするよそれ。ほんでのりちゃん、肝心のディナーは？
カリスマ寿司職人が目の前で寿司握ってくれんねん。
はいはい、次回は平松が取材に行きます。
いや、若手のたかしに行かせてください。
金持ちの家に泊まろうは僕のコーナーやから、のりちゃんが行きます。
でそんなコーナーないから。
大波のビッグウェーブ第2第4土曜日午後7時15分から。
マイクで直撃
教えてチェリー。
はーい、はーい爽やかにお送りしております、
ね、そうですそうですね、
はい、マイクで直撃教えてチェリーのコーナー、このコーナーで私チェリーがですね、中川富美アナウンサーにいろんなことを聞いていこうというコーナーでございます
教えてという私が喋るっていう
意味がわからないですまあね、前回ご出演いただいてからもう2ヶ月ほど経ちましたけども、うん、最近はどうされて、なんかあんまりボックスとか聞いててもあんまりね、私生活の話がないんでね。
そんなことないですよ、ちょくちょく出てますけどね。
そうかな、
うん、
どないしてはるん
ですか。まあ、あの平穏無事に過ごしてますけど、
こんな雨の日なんかも子供の送り迎え大変でしょ。
そうなんですよ、こう、うん、お迎え、まあ、私お迎え担当なんですよ、うんうんうんうん、で行くのがもう本当にね憂鬱
そうよね
時間の30分前ぐらいになったら雨止まないかなって確認したりして、うんうんね、でもねたまたま行けるみたいな時が多いです。
いつもいつも5時、うん、6時に雨とは限らんもんね。
そうなんですよ、だからうまくこうすり抜けてる感じ。
あ、
うん、
そう、
たまたまその時間だけ小雨とか降ってないとか、はい、そういうことが続いてますね。ラッキーですね。
そうですよね、でも子供はもうお母さんと会うのを楽しみにしてるしね。
可愛いなって思う瞬間はいっぱいあるんですけど、ごめんなさいね、そのなんかもう小自慢みたいになりますけど、
う
ん、
あどうぞどうぞ、はい、小自慢プチ自慢、
小自慢プチ自慢ね、何
だっけその番組
ミュージックスクランブル、ふるさとのね、
ふるさと自慢をね、辛坊智也さん、
そうですね、で行ったら、うん、こうピンポーンってお迎えたら、はいはい、わーって走ってきてくれて、足のあたりまだちっちゃいんでね、うん、足のあたりにギュッてしてくれる、それがねまずもうキュンってなりますよね。
そうやな、うん、嬉しいよな、
うんうんうん、でもその後帰ろうって言って、うん、今ベビーカーに、ね、はいはい、帰ってるんですが、ベビーカー乗せようとしたらすっごい抵抗するんですよ。
なんで？
やめろと、
はあ、
多分ですが、うん、抱っこで帰りましょう、
ね、抱っこって
抱っこがいいみたいな、
抱っこがいいっていう、うん、ベビーカー持ってきてるからな、
うん、
持ってきてる時に抱っこって言われたらもう最悪や、もう
ちょっと無理なんで、うん、無理やり
乗せる
乗ってもらって、
キャーって言うてても乗せる、
キャーって言って、まあでも、うん、ちょっとしたら落ち着いてくるので、
ね、
うんうん、そこがまあ大変かなっていう。
ベビーカー乗ってたら若干機嫌いいですもんね。
機嫌いい時はいい、うん、ただ急にまた抱っこしてほしいみたいになるので、
なるほど、
そしたらまたギャーギャーなるんで、
そうやね、
もうなんとかあやしながら帰りますけど、
ね、頑張ってるんですよね。
いやいや楽しい日々を送ってますよ。
それはそうですよね、うんうん、いろいろ大変なこともあるけれどもね、
あるけれども楽しい、基本楽しいですね。
夏はどうなんですか、うん、なんかね、まあんまお出かけもできませんけれども、そうなんです、
ただ、近所の公園に行って遊んだりするんですけれど、うん、
はいはい、
私虫苦手なんですよ。
あ、虫ね、うん、どうしてんの虫は。
小さい虫大きい虫ね、うん、関わらず、はいはい、あんまり得意ではない、うん、でもアリぐらいだったら、ま、見られるようになって、
まあ、アリぐらいはね、うん、見てもらわんと困りますけど、うんうん、
アリがいるねぐらいのテンションでいけるんですよ、
う
ん
そうやね、
ダンゴムシになってくると、これあ、ダンゴムシかー、ちょっと苦手な、でも触れないけどダンゴムシいるねって指差しぐらいはできる。
あ、でも、ね、子供はダンゴムシ好きですからね。
子供はね、平気でこうひょいと触るんで、これすごいなと思いますよね、
触るし、うん、まあ、こうやってね、うん、
で、セミの抜け殻も平気みたいです。
あ、結構転がってますもんね、うん、夏場はね。
うちの園は、うん、保育園は
保育園、ね、
アプリでやり取りをするんですよ。
アプリでやり取り
を、先生と、
先生と、
そうで、毎日今日も元気ですとかね、はい、私が朝送って、はいはい、そしたら帰るまでにお返事が、連絡帳だから、
現代的やな。
そうなんですよ。で今日はセミの抜け殻を触って、拾いました、臆することなく触っていましたみたいなことが書いてる。すごいなと思って。
あ、いいですね、うん、
でこの前は、うん、 保育園にカブトムシが遊びに来てくれたんですが、うん、ほうほう、怖がる子もいる中、うん、ね、
はい、
友太郎くんは、
友太郎は、
うん、あ、そうそう、友太郎くん元気ってこの間、うん、鶴岡早苗さんに聞かれて、
鶴岡早苗さんに聞かれて誰かなと思って
で、うん、らしくあれすごい聞いてくれて
る、鶴岡さんもう寝てください忙しいと思うんで、早苗さんはね、いろいろもうね、あのメーカーさんとの交渉とかいろいろ忙しいと思うんで、
早苗さんのためにも届けたいなと思う、この友太郎情報、
お子さん情報、
うん、勝手にやってますけれど、
会社の前うろうろして結構会いますよ、早苗さんとね旦那さんともたまにコンビニで会いますから。
あ、そうなんですか、ね、
え
そんな早苗さんにも聞いてもらってるかもしれませんが、
そうですね、
虫が大丈夫みたいですよ。カブトムシも触っていました。
カブトムシなんかでも来んねんね。
ねえ、うん、なぜかやってきたんでしょうね。どこから来たのか分かりませんが、
そう、現代的、うちの僕が子供帰ってる幼稚園なんかあれですよ、なんかもう現代的なのか旧時代的なのか分からないんですけども、うんうん、まあ、同じくメールみたいな連絡があんねんけど、
うんうん、
8時41分ぐらいに今日はプールやりますんで水着用意してください、うん、いやもう出てるから言えと思って、
そんな時間に来るんですか。
そのメールは遅いやろうと思って、
うちはね、あるかないかわからないけど、うん、毎日持ってきてくださいって言われる。
ああ、それを言われてんねんけどね、うんうん、言われてんねんけど、なんか追加でメール来てて、僕も会社でパッと見て、もう遅いなこれと思って、まあ、持って行ってるからいいんやけども、なかなかね、
そうですよね、そういうなんかやり取りって難しかった、
まあ、来ないで、まるで自分がやってみたいに全部奥さん任せです
やってください、
奥さんが
ちょっとぐらいやろう、
先頭に立ってやっています。
違う、ちょっとぐらい参加しよう、
ね、本当に、
毎日お迎えとか、まあ、まあ毎日は難しいけど、
毎日は、ね、
送りか迎えかするとか、
うん、そうやね、うん、でも子供がそっちがええって言うわけよ、お母さんの方がええって言うね、
うん、それは毎日そうなってるからそうなるんですよ、
う
ん、
そうだと思いますよ、
うん、日々の積み重ね
そうそう、 そう本当にそう思いますねでもう言うてもね、もう子供4歳でしょ、うん、だから、うんうん、まああと5年もしたら9歳や、
うん
ね、もう思春期でしょ、まあ言うたら10歳、
まあまあまあまあ ね、
うん、
小学校、
まあ、5、6年、4、5年になってきたらもう親父のことなんか興味もないわけやん、うん、ということはもう正味あとほんまに3、4年や、子供とね遊んだりすんのもあとはもう自分らでみんな自転車乗って、うん、パーム行ったり、
自分で遊ぶようになるから、
イオン行ったり、
友達と ね、
ステーション行ったりするわけでしょ、
ステーション、
うん、
ステーション
ビーボじゃないわね、ミオ行ったりするわけじゃないですかだからそう考えるともうやっぱり、うん、もう残された時間っていうのはね決してもう長くないなという感
じがします。温泉のタオル首にかけてる場合じゃないですよ。
これね、そうそう、これはどこの、
いいですね、それね、
これあの肌のヒーナの
タオルです
けどね、
いい
ですね、
うん、温泉大好き、
温泉タオルを、ね、集めてるんですよ、
うん、だから子供とね触れ合う時間もね大事だけど、
こだわりがあってね、でも温泉太郎の話させてもら
う、 そう、うんうん、
あのね、
うん、
遠方に行った時はその真逆の地域のタオルを持っていくっていう僕の中でこだわりがあって、
うん、
だから例えばね、紀南の温泉に行く時は君井寺林のタオルを持っていくんですよ、うん、
あ
で君井寺林のに行く時は、うん、ホテル浦島チェーンのタオルを持っていくんですよ。
何それ小さなこだわり、うん、
こう旅慣れた感というか
あ、僕は、
う
ん、こんなとこも行ってきたよっていうのを
アピールしてる、
誰に
マウントですよ、マウント、
誰も気にしてない、
他の入浴客に対するマウント取ってるんですよ僕は。
もしかしたらそういうとこチェックしてる人もいるかもしれない、ね、
で特に私本名林じゃないですか、
うんうんうん、
で君寺林のタオルつけてたら親戚なんちゃうかと思われるでしょ、
うんうん、
だからちょっと一品増えるかも分からへんじゃないですか
林だということは分からない
いやいやいや、宿泊先とかやったら
あ、そうか、名前書くから、
そうそうそうだから、ね、中川さんがちょっとしたレストランに行ったらすぐデザートおまけしてもらうのと一緒ですよ。
そんなことないですよ。
中川さんと飯行ったら大体どこ行ってもなんか一品おまけしてもらいますからね
そんなことない、
ほんまに、
いやいやいや、ないない、
本町二丁目界隈なんか行ったら大体おまけしてもらいますからね。最近は知りませんけども、
そんなことないですよ。
5年前の中川さんやったらもう本町界隈ブイブイ言わしてましたからね
絶頂期、
ええ、もうフォルテのレストラン街なんかもうどこ入ってももうおまけ付きや、
そんなことないですよ。
びっくりしましたよ。
いやいやいや、
あんなことあんのかなと思って、
お世話になってる、
そう、
私がね、
本当にね、
私がお世話になって
る、僕もまあ場面で行かなあかんなと思ってね、
行きましょう行きましょう、
ね、本当に、
うん、どんどん行きましょう、
どんどん行きましょう、
パスタパスタ
パスタパスタ、うん、ね、本当に、うん、ということで、
いや楽しい夏ですね。
このコーナーこれで終わりですか。
あ、終わりなんですか。
いやまだあります、まだ何も喋ってください。今日ね、裏和歌山村についてあんまないんで。
いや私ね、その夏遊びを、うん、知りたくてまだ研究中なんですよ。
今いくつですか。2歳。
今ね、まだ1歳半なってないんですよ。
まだじゃあ逆に遠出しやすいですよね、
うんうんうん、だけどそのどうしていいかわからないっていうのと、砂で遊ぶのはいつ頃かとか、そういうのちょっと聞きたいんですけど、先輩
何にもわからないですけど、でもあの海とか行くでしょ、砂浜でバーって。
まだね、うん、1回しか行ったことがないです。
そうなんや、暑いからかな、うん、
でその時は、うん、夏 とかになるもっと前だったと思うんですけど、チラッと行っただけで、しかもあの砂が怖かったのか、ほとんど足をつけず、そうなんですよ。
でも子供って海とか好きですよね、
うん、もうちょっとだから今ね大きくなってきたんで、
そろそろハイハ
イと
かね歩いて、
うん、歩いてこうわーっと行きそうな気もしてるんですが、
もう私はもう川遊びいうのはもうずっと前からやってますね、毎年夏は。僕そんな川遊びするような男じゃないんですよ、
うん、基本的に
子供の頃一切したことない、
そんな感じ
でしょ、うん、海も僕海の近くピチピチビーチの近所に住んでたんですけども、うん、冬しか行ったことないです、うん、まあ夏行ってたのは小学生ぐらい前ですね。中高はもう完全に冬しか行ってない
ね、それもあのラジオを聞きに、
ラジオ聞きに行くっていう、ね、行くっていう感じで、はい、っていう男やったんですけども、う
ん、
今はもう夏はずっと川遊びは、
ね、
夏は何回か行きますね、必ずね。
えらいな、ちゃんとしてるじゃないですか、
う
ん、
暑いからね、家の中おったら、うんうん、暑い、
確かにね、
あもう川でも行かんと、
うんうん、川遊びはいいですね。でもね、いい、石も拾ったりできるし、そうです、なんか生き物探したり。
和歌山市はあの公園にプールついてるし、ちっちゃいプール、浅いプールね、うんうんうんうん、あれもまあ今コロナで閉まってたりもしますけど、うん、空いてるとこあるんで、
行ける時は行くと、
あそこに行ってね、ただですからあれ、
うん
あれ行ってます ね、
そ, うですね、そっか、そういうとこに行けばいいの。
ぜひね、中川ファミリーのまあ、そういう思い出話もね聞きたいですね、うん、夏場のね、
思い出作りたいですね、
家族でニュージーランド行ってきたとか、そういう
そうですよ、
スノップの聞いた話題を聞きたいね
スノップの聞いた話題、
うん、そう、僕なんかカジカソウでそうめん流しとか行きましたよ。
あー、もうちょっと大きくなったら行こうと思ってるんですよね。もう
一旦一昨年かな、あ、去年、一昨年、一昨年かな、去年やってないもん、
うん、お箸がまだねできない。
あ、もうあのフォークでいいですよ。
あ、フォークでいけるんですか。
いや、なんでもいいんですもん、テレベーって。
そっか、テレベ
ーだから、まあ、今年もそめん流しやってないんでね。
そうですよね、
だからまあ、もろもろ
ね、いろいろ行きたいな。
そう、ぜひ行きましょう、
うん、うんうん、
はい、じゃあ今後も期待してます。
はい、
参りましょう、裏和歌山放送ニュースサマーショートスペシャル。和歌山市宮戸本町3丁目3番地、和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースサマーショートスペシャルです。
ないんですかね。
いや、忙しくてね。
あ、そう、
もうなかなかまとめる間がなくて、いろいろあったんですよ。だからもう特番もあったしね、うん、野球中継も全部終わってからはこの番組の収録今日が初めてなんで、いろいろあったんですけどね、
うん、
今日はちょっとショートでいきたいと思います。
はい、
はしご酒をやめよう。
はしご酒ってね、
うん、まあ、今コロナのこともあってね、
あんまりね、
そう、うん、はしご酒は良くないちょか、まあ、あんまり大勢で飲みに行くことはそもそも良くないと、
うん、
まあ、そういう流れの中で、うんうん、先日のですね、ウィークリー和歌山っていう番組聞いてたんですよ、
うんうんうん、
あの1週間のニュースのまとめ、
ニュースをまとめる、はい、
番組、その T デスクが作ってるんですよ、はい、ね、まずはこの話題です、
はい、
続いてはこのニュースです、うんうん、最後はこの話題です、大体そのパターンで構成されてるんですけども、うんうん、で、なんかその、まあ、新型コロナの感染も和歌山は増えてると、まあ、そういう流れの中で、はしご酒をやめましょうみたいな、
うんうん、
T デスクが語りかけてるんですよ、
う
ん、で、あのもう今はねそんなことあの人はしてないと思いますけど、あんたが言うなとあんたがはしご酒の和歌山放送筆頭株主じゃないかと、うん、どの口で言うてんねんと思って一番意外な人からはしご酒をやめるように勧められたんで、うんうん、ちょっとびっくりしてしまって、うん、と思ってもう思わずもうあのウィークリー和歌山スタジオで聞きながらもうそのメモしてし
まって、はしご酒みたいな、
うん、TSC はしご酒をやめようと意外な呼びかけっていう一番はしご酒やってきた人が
大好きみたいなね、
そう、
はしご酒が、
はしご酒というかあの T デスクはね寝るんでね、
うん、
途中で、うん、絶対寝るんで
ね、あの台車で運ばれ事件っていうのね、
事件ありましたけどね、
伝説みたいになってますけど、
のマリオさんのね送別会で
マリオさん、
マリオさんのマリオさんっておったんです
よ。マリオ元気かな、
研修生でね、どこ、
ブラジルの人でした、
ね、はい、日系のブラジル人の人でね、はい、あのマリオさんっていてて、和歌山放送に研修、
なんと和歌山放送にブラジルからね、和歌山放送に
来てもうすでにちゃんとした人なんですよ、うん、だからそれで和歌山放送来て、メディアを研究したいということで来てたんで、それで和歌山放送でよかったんかち問題はあるんですけれども、
うん、
でそのマリオさんの送別会でね、
うんうんうん、
もう弾ける T デスク、もうこれは10年以上前の話ですよ。
だから
宮上さんいてましたから
3軒ぐらい行ったんですかね、
はあ、
行ったかな、ちょっと覚えてないですけど、
最後は台車に乗って運ばれて、ね、いやそれはでも一番ひどい例ですけど、他にも、うん、やっぱ途中でグーって寝るっていうパターンはいくらでもあったわけですよ、
うん、
近年でもありましたから、
近年でも、
近年ここ3年以内にもありましたよ、
あら、
飲みに行くと大体2軒目でカウンターで寝込む、
2軒目で
もう2軒目のバーで寝込む
チーンって、ね、
で1時間半絶対寝るんです
1時間半なんですね、
で1時間半経ったら起きて ちょっと飲んで帰ろうかっていう。
あ、起きるんですね。
だから1時間半はあのTデスクの横顔を見ながら
横顔
見ながら真っ赤なんかなんか飲むっていうのが味噌なんですよ。
はあ、心得てますね。
心得て、ね、私らも心得てますから、まあ、今みんな改心して。そうだからどっかの大きい放送局でそういうこともあったでしょ、はいはい、和歌山放送ほど打ち上げのない放送局もないですよ逆にね。
そうですよ、誰も集まりませんから。
コロナない時から打ち上げなかったんや、ね、
そう、う
ん、
この間、初めてオンライン飲み会っていうのを体験したんですよ。
あ、いいですね。
そうで、あのおなじみ の、あのメンバーしそ丸さん
来た、
で、月曜日の服部さん。
服部さんがねオンライン飲み会好きなんよ
らしいですね、でなんか何度も催してるみたいなんですが、初めて誘ってもらって、あと小坂さんと、であの番組のディレクターと、で、あの初めてやったんですけど、私あの画面の見方が分からなくて、なんか分割になってるんですけど、
あ、設定変えられますけどね。
そう、そのやり方が分からなかったんです、なるほど。5人いるんで 5画面出したいんですけど、はいはいはい、どうやって出すか分からなくて、
なるほど。
結局なんかあのずっとスクロールしてます。
ああ、それはなかなかね辛かったですけども、
よくわかんない感じ、ね、楽しいですね。でもね、
そうですね、ほぼ打ち上げのない会社なんでね、まあこれは今となったら功を奏したかなっていうね。
あ、そうですよね。
不祥事が起こる危険性がだいぶ低いっていう。
低いですね、リスクがね。
リスクがだって高校野球の打ち上げなんかほんまね、2年か3年やってないですもんね。
あ、そうなんですね。
あの平井アナウンサーが米津玄師熱唱してた以来だからもう3年ぐらいないんじゃないですか。
そんなことあったんだ、それは聞きたかった。
中川さん3級やったんかな、頑張れ
頑張れ、前畑さん、
頑張れ前畑、頑張れ前畑なんですけど、はい、あの保険会社の営業の女性頑張れということで、あの和歌山放送にはですね常に保険会社の営業の人がね、あの昼休み来ることが多いんですよ。
あ、そうですね、
週に1回ぐらい、ただですね、みんな打ちひしがれて帰っていくっていう、みんな絶対うまくいってないんですよ。
あ、そうなんですか。
だいたい半年ぐらいしてまた次の人に変わってるんですよ。みんな最初はね1週間に1回、あの丁寧にビラ配りに来ていろいろ言って帰っていくんですけど、みんな一件も契約取れずに半年経ったら次の人に変わっていくんですよ。でまたこの間また次の人が来てて、
うん、来てましたね、
上司と一緒に、
あ、引き継ぎなのか何なのかみたいな、
かわいそうにと思ってね。また昼間誰もいてないのよ会社に。
そうなんです、そもそも、あの人がいないっていうのが多いので、人がいてない、
でもうみんな年いってるからもうみんな保険入ってんのよ。もうみんな50代やん。
すいません、
今更保険もう今更組み替えへんやん、長いこと掛け金払ってるしさ、それやのに今一生懸命回ってる若手は給料安いから保険入られへんやん。だから
リアルな、
そうだからものすごいね、この保険の営業、僕よっぽどようかうちあかんでっちゅって、うち来てもあかんからもうよそ行く
よ。NHK、 それを言うのはね、チェリーさんしかいないかもしれない、ね、言ってください。
もうこの数年間、誰一人契約取ってないと思う、新規で。
そうかな
と僕は思うねんけどね、意外と取ってんのかな、
わかんないですよね、
わかんないですよね、はい、ということで今週はショートでお送りしました。
はい、
以上裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。
いつも一緒に WBS 和歌山放送田辺白浜引き川すさみ局は 1233kHz、 串本局は1431kHz、 新宮局は 1557kHz でお送りしています。